他人のしもべを裁くとはという題で、ローマ人への手紙14章1節から12節の御言葉を解き明かします。ローマの教会には信仰生活についていろいろな意見や行いを異にする人がいて、互いに批判し争っていて、一致が難しい状態にありました。ここでは食物についての信仰の違いと日にちの考え方の違いについてパウロが取り上げて一致するように進めています。信仰の弱い人とその意見が取り上げられていますが、何を食べても良いというのは、第一コリント8章にある異教の神殿で偶像に供えられ、そして下げられた後市場で売りに出される肉について言われていると考えられます。このコリント人への手紙は、場所はコリント、ギリシャです。そしてこのローマ人への手紙、ローマで、少し違いますけれども、同じ文化圏で似た事情と考えられます。偶像なんて実体のないものだから、供え物にも何の問題もないと考えて、偶像から下がった肉で、でも平気で食べている人もいれば、これはここでは強い人と呼ばれています。異教徒からクリスチャンになった人など、もっとおぞましい異教のイメージから、肉は汚れた偶像に関わるものとして警戒して肉を食べない人もいました。これは弱い人と呼ばれています。この2種類の人が互いに自分の意見を主張して相手を裁き合っていたと考えられます。まあ、この信仰にまつわる御言葉に書いてないようなことで、いろいろ意見をことにするというのは私たちの周りにもありそうです。他人のしもべを裁くあなたは一体何者かと、パウロは人を裁くことを問題としています。兄弟を裁き、交わりを傷つけることはキリストの平和を損ない、御国の前進の妨げとなります。神が受け入れてくださっている兄弟を自分の基準で勝手に裁くべきではないと戒められます。信仰上、教理上、受け入れられない、違いがある場合もありますけれども、神について、罪について、キリストの救いについてなど、聖書のメッセージ、そして信仰の本質は絶対に曲げられないことは言うまでもないですが、信仰の本質に関わらないことは許容されるべきであると考えられることもあります。このような問題はアディアフォラと言いまして、相違がない、大きな違いがないということで、教会の中で自由に認められる場合があります。宗教改革などの中で本当に小さな問題についていろいろありました。キリスト教はなぜ教派に分かれているのかと質問されることがありますけれども、この辺に答えがありそうです。聖書に書いてあって、信仰の本質に関わることでは違いがなくても、聖書にはっきり書かれていないことの是非について、聖書解釈の違いで判断を異にする場合があります。そしてそれに固執すると、歩み寄ることができないで分裂してしまうことが多いです。まあ、そういったことでいろいろな教派が分かれてきたのだと考えられます。信仰上、できる限り罪を避けて清くありたいという願いから厳しく捉える人がいる一方で、死を抹殺なことは無駄な労力で、それを労力節約して合理的な道を選ぶという選択をする人もいます。これらが裁き合って、批判し合って争うと分裂の原因になります。しかし私たちは批判するのではなくて、それぞれ自分の確信することをしっかりと持つことは大切なことです。5節にもあります。 またもう一つ日について、いろいろな記念日とか祭りの日とか断食の日とか、それを決めて大事にする人もいますが、それをしない人もいます。そのような人の間にも分裂があって、それぞれ自分の信ずるところを確信することは大事ですが、それを人に押し付けたりしないで、人によって意見は様々だから、基本的な信仰過剰で受け入れられたら、細かいところは相手を受け入れるということが大切ではないでしょうか。もちろんここでは安息日など基本的な信条は別です。安息日は神様が特別に定められ、聖書にはっきりと書かれているからです。聖書が基準であります。さて、兄弟を受け入れ一致を大切にすべきですけれども、その理由は何でしょうか。それは何をするのも主のため、神に従うためになすべきだからです。同じ主に従うことを目指して共に協力して歩むときに、私たちは自分のためとしてそれぞれ異なる目標は後回しにして、共通する目標に力を合わせて進むということが大事です。6節では、特定の日を尊ぶのは主のため、そして食べる人も食べない人も主のためだと書かれています。私たちは自分のために生きているのではありません。死ぬのも主のため、生きるのも主のためです。日を大事にすることも、肉を食べるか食べないかも、主は何を命じておられるか、どうすれば主に喜ばれるか、まず第一に神様の御心を知ることが大切です。自分の好みや先入観にとらわれて人を裁くことは、自分を神の位置に置いていることではないでしょうか。私たちはひたすら神の御心を求めることが大切です。私たちは生きていても死んでいても主のものです。主のために生き、主のために死ぬ、これは非常に高い信仰の目標ですけれども、それは9節にありますように、キリストが死んでよみがえられたのは私たちを救い出し、その結果私たちの救い主となるためであったのです。私たちはその救いに預かった時から、私たちは主のものであり、主の御手のうちにあって生かされているものとなりました。主の御手のうちにあるという時は最も幸いな時です。私たちは人を裁く前に自分が神の前に裁かれるということを考えなければなりません。10節、私たちは皆神の裁きの座の前に立つということになるのです。相手に不適切なことがあったら、あるいは罪があったら、主が裁かれます。私たちは先走って人を裁いてはならないのです。それは主にお任せするべきことであります。主は最高の裁きの座におられる。人は膝をかがめ、神を称賛する、礼拝する。そして私たちは他人のことではなく自分のことを神様の前に申し開きをしなければならない、そういう立場にあるのです。